皆様こんにちは。通告に従い一般質問をいたします。ご答弁よろしくお願いいたします。平成18年3月10日に就任以来、市民からの高い信頼と圧倒的な政治力、地域に密着した行動は誰もが認めるところであり、3期連続無競争当選であることも評価の高さを意味しております。3期目の高橋市政は5つの政策と東高小学校の改築など重点的な施設整備を挙げ、財政の立て直しと並行しながら着実に執行してきたものと思いますが、その評価と市長自身の感想をお伺いいたします。次に、地域の歴史に大きな変革をもたらす学校の統廃合は、時代の子どもたちを育成する大切な学び屋の在り方を真剣に検討する事案であり、高橋市政を語る上でも重要施策と言えます。中でも留萌高校と留萌千望高校を合わせた新たな高校づくりが進んでおりますが、北海道教育委員会によると、校舎を現留萌千望高校校舎とし、現留萌高校校舎の利活用について、8月末には留萌市側の譲渡判断を求めています。市としては、仮に留萌中学校として使用した場合の PTA との懇談会も行っておりますが、現時点の留萌高校譲渡についての判断をお聞きいたします。来3月9日の任期満了に伴い、来年2月の留萌市長選挙4期目出馬の展望をお伺いいたします。市長就任以来、財政再建に力を注がれ、大なたを振るう政策が打てなかったようにも見受けられましたが、私としては守りの高橋市政から攻めの高橋市政を期待し、ぜひ4期目の挑戦に意欲を持ってほしいと思います。市長の意思をお聞きいたします。大項目2点目は、3期目の市政運営の一つに留萌校利活用に向けた魅力発信とあります。今年度の市政執行方針には、留萌校のさらなる利用促進のため、高規格幹線道路深川留萌自動車道の全線開通が近づく中、アクセス向上による留萌港の優位性を前面に、安定した取扱量の確保と新たな物流を目指したポートセールに取り組んでまいりますと打ち出しておりますが、安定した取扱量の確保のためのポートセールスの現状と、現時点で考えられる新たな物流とは何かをお聞かせください。次に、シベリア鉄道北海道延伸の話は、ヨーロッパと物流窓口となり、鉄道の廃線の危機にある JR 北海道留萌線にも、JR 貨物の運行という明るい展望を切り開く可能性があると考えられますが、シベリア鉄道延伸によるJR 貨物運行の可能性について、市長の見解をお聞きいたします。平成8年に策定された留萌港港湾計画は、おおむね平成17年を目標年次とされています。留萌市が発行する留萌港要覧によると、留萌港利活用計画の策定とともに作業中とあります。 平成16年にはマイナス12メートル岸壁サンドマリフ島が完成し、今年6月19日は大型豪華客船アスカ2が入港します。また平成26年度からは留萌流域のトドマツの利用促進のため中国韓国への初輸出が実現しております。将来的な留萌港物流機能を保持するため留萌港湾計画改定の必要性を強調したいと思いますが、改定検討の進捗状況をお聞きいたします。今年は施政施行70年、開港80年という節目の年です。市長は留萌港の未来をどのように想像していこうとしているのか見解を求めます。留萌市は留萌港から栄えたと自負しておりますので、市民が留萌港築港に力を尽くした先人への感謝と留萌港の未来に希望を持てる夢ある事業を開催することを望みます。例えば民間所有の石倉倉庫での留萌港の歴史をひも解く映画上映会など考えられないでしょうか。市民へ留萌港に対する興味関心を持ってもらうソフト事業の開催についてお考えをお聞きいたします。最後の質問は北港中学校の廃校と校舎利活用についてです。第二次留萌市立小中学校適正配置計画策定に向けて検討が行われておりますが、来年3月末で閉校となる北港中学校廃校に寄せた地域の声と PTA の意見、廃校までの経緯について確認しておきたいと思います。また人口や公共施設が減少している港北地域の未来像について現時点での市長の考え方をお伺いいたします。次に留萌地域人材開発センターパワースポ留萌が施設の老朽化に伴う移転先として北港中学校校舎を候補地としていることを平成29年度同センター運営協議会総会で報告していることが報道されましたが、その内容及び考えられる課題についてお伺いいたします。留萌地域人材開発センターは12月をめどに結論を出したいということですが、北港中学校校舎に移転することを想定した場合、教育財産から普通財産とする事務処理など留萌市としてのこれからのスケジュールを確認いたします。また人材開発センター運営協議会負担金として今年度は600トンで3万8000円の予算が計上されておりますが、もし北港中学校校舎をパワースポ留萌として利活用する場合、留萌市が想定している負担についてお考えがありましたらお示しいただきたいと思います。以上1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えしたいと思います。はじめに一つ目の高橋市政の展望ということでありますが、はじめに3期目の政策に対する評価と感想ということについてですが、私といたしましてはまず第一に、これまでの間長きにわたって財政再生団体への転落回避と地域医療の確保を掲げ、平成21年度から 計画的に取り組んできた財政の健全化を全市民の協力を得て無事計画通り達成することができたところであります。また3期目においては新たな未来の留萌づくりに向け市政運営の5本の柱として新たな戦略による地域経済の活性化、自然と共に生きる健康市民の構築、町の安心安全とにぎわいの創出、健やかな子どもを育む未来への約束、留萌港利活用に向けた魅力発信を掲げながら、この間地方創生につながる取り組みとして農業分野における新たな栽培技術へのチャレンジや新規就農者の受け入れ支援策の強化、留萌健康の駅を中心とした市民の健康を守る医学研究の体制構築と医療人材の育成環境づくり、市民が安心して暮らせるための消防体制の維持向上を目指した消防庁舎の新設、新たな市民の憩いやにぎわいの創出と情報発信の拠点となる船場公園管理棟の整備、子どもたちの安心した学びの環境づくりに向けた東高小学校の大規模改修など新たな施策なども着実に進めているところでございます。私といたしましては市民が主人公という姿勢を大切にし、積極的な対話を重ねながら時代の変化と人口減少社会における行政課題を整理し、市民の安心した暮らしの実現と次の世代にしっかりと留萌を残していくための形作りを進めてこれたものと考えているところでございます。次に現時点での留萌高校の譲渡を受けるかの判断ということについてですが、昨年10月に北海道教育委員会から留萌市及び留萌市教育委員会に対して現留萌高校校舎の利用希望について紹介があったところでございます。学校の校舎を他の用途に転用するにあたっては施設の目的に沿った大規模な内部改修等が必要になり大変厳しいものがございますので、私といたしましては学校の校舎は学校として活用していくのが現実的なものではないかと考えているところでございます。これまで教育委員会におきまして校舎の老朽化が進んでおります留萌中学校の移転活用を想定しまして、留萌中学校の校区内の小学校、小中学校 PTA の皆さん、留萌高校がある地域の町内会の皆さんと情報交換を行い、参加された方々のご意見などの報告を受けているところでございます。私といたしましては教育委員会とともに検討協議を行った結果、留萌中学校校舎として留萌高校を活用する方向性で確認を行ったところでございます。今後は北海道教育委員会との間で整理が必要な案件もありますが、最終判断までには市民の皆さん、保護者の皆さんからのご意見を改めてお聞きする必要があることと、市議会におけます議論も進めさせていただきたいと考えているところでございます。なお北海道教育委員会に対しての回答期限につきましては慎重な検討が必要であると考えておりますので、回答期限までの回答は難しい状況であると考えているところでございます。2点目の4期目への挑戦ということでの質問ですが、私といたしましては他選に対する市民からの厳しい目や懸念要素などもあるものと受け止めておりますので、今後関係者などと十分協議をしながら慎重に判断してまいりたいと考えております。2つ目の 留萌一行の未来の姿というご質問にお答えしたいと思います。留萌一行利活用に向けた施策ということで、安定した取扱量の確保のためのポートセールスの現状ということについてですが、毎年留萌一行を利用いただいている企業を中心に訪問させていただいており、平成28年度につきましては石炭の取扱企業5社、木材の取扱企業2社、融雪剤の取扱企業1社を訪問し、それぞれ今後の貨物の動向、留萌一行への要望、意見などについて情報交換させていただいているところであります。石炭につきましては道内における今後の電力の動向に左右されるとのことであり、動産材につきましては輸出はロシア材との競合や為替の状況により大きな伸びは見込めないということでしたが、反面国内での需要が高く、この状況は当面続くのではないかとのことでございます。また留萌開発建設部、留萌振興局、留萌商工会議所、留萌首都で構成する留萌港の利活用に関する連絡会議を毎年開催しており、留萌港の利活用に関する情報交換、情報共有を図っているところでございます。現時点で考えられる新たな物流についてでありますが、留萌港の抱える課題として定期航路を持っていないことによる背後検疫での港湾ニーズの低さがあり、新たな貨物の取り扱いについては厳しい状況にありますが、国内外における動産木材の需要拡大に伴い、平成26年からは中国及び韓国へ輸出されているほか、国内に向けた輸出も順調に伸びているなど、明るい兆しも見られているところであり、また近年は客船の寄港が続いており、物流のみだけのみではなく人の交流も期待されているところでございます。今後につきましても現状の取扱貨物を確保するとともに、平成31年度には高規格幹線道路深川留萌自動車道が全線開通し、さらなるアクセスの向上が図られることから、留萌一行を利用する企業への積極的なポートセールスの実施と、留萌一行圏域における物流需要と潜在性の把握のための情報収集に努めてまいりたいと考えております。次に、物流拠点港としての JR 貨物運行への期待ということですが、シベリア鉄道の北海道延伸ということについてですが、シベリア鉄道の延伸は樺太を経由して橋や海底トンネルにより北海道へつなぐもので、日露交渉におけるロシア側の要望により提案されたものでありますが、日本政府としての公式合意ではなく、技術、経済的にも鉄道幅の規格相違や巨額な建設投資を必要とするなどの課題が多いと各専門家方面から指摘されているものと認識しているところでございます。JR 貨物運行の可能性についてですが、留萌港において内陸部からの石炭や木材の積み出し、ニシン漁が盛んだった頃は、それら貨物を中心とした物流を担うなど、留萌の産業振興、経済発展に大きく寄与したものと認識しておりますが、ニシン漁の衰退、国のエネルギー政策の転換により、炭鉱の閉山が相次いだほか、道路整備が進む中で、物流の主役がトラックなどに移行したことにより、平成11年をもって留萌線における貨物の取り扱いが廃止されており、留萌港に施設されていたレールにつきましても現在は撤去されている状況でございますので、極めて難しいものであると考えているところでございます。港湾計画の改定の進捗状況ということについてですが、現在の留萌港港湾計画は、港湾法に基づき貨物量推計等の目標年次を平成17年として平成8年に改定した計画であり、その後平成10年に 軽易な変更を行い、現在に至っているものでございます。本来でありましたら、目標年次期間によって改定できることが最善であること、あるとは思いますが、平成8年改定時の整備及び保全方針に大きな変更がないことと、さらには改定に際しては高額の経費を要しますことから、当分の間現行の公安計画を活用してまいりたいと考えているところであります。しかしながら、留萌港の利活用及び構造等に大きな変化が生じる場合は、速やかに公安計画の改定に取り組まなければならないと考えておりますので、北海道開発局や留萌開発建設部とは、社会情勢の変化や港湾の役割などを踏まえた将来的な港湾の検討についての意見交換を継続して行っているところでございます。次に、留萌港の未来をどのように想像していこうとしているのかというご質問ですが、道北地域の物流拠点である留萌港では、主に石油製品、石炭、セメント、原木などが取り扱われており、また日本海を漁場とする沿岸漁業の基地でもあることから、道北地域の産業、生活にとって重要な役割を果たしているところであります。港湾の物流に関しては、経済の状況に大きく左右されることから、将来的な姿を描くことはなかなか難しいものがありますが、今後も安全な入港や携船が可能な港湾施設を確保するため、留萌港の課題であります越波による港内の低温度対策及び老朽化が著しい施設の改良を計画的に進め、道北地域の物流拠点港としての位置づけをさらに高めてまいりたいと考えているところであります。留萌港の歴史上映会ということについてですが、民間所有の石蔵倉庫での上映会につきましては、倉庫本来の用途であります貨物の保管状況から難しいものと考えておりますが、市で保管している留萌港を含む市の歴史に関する記録や、留萌開発建設部が保管する留萌港建設の歴史などの映像資料を活用し、先人への感謝と留萌港の未来に希望を持てる夢ある事業の実施について検討するとともに、これらの資料の団体などへの貸し出しについても広く周知を図ってまいりたいと考えております。3つ目の北港中学校の廃校と校舎利用についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに、北港地域の未来像ということについてですが、港北地域につきましては、平成3年度から28年度までの25年間で人口が約 51.6% に落ち込むなど、留萌市の中でも特に人口減少の著しい地域と認識しております。私といたしましては、港北地域は歴史も深く、人口減少の中にあってもコミュニティ活動が盛んな地域と受け止めているところであります。将来的に当地域において都市機能の充実を図ることは難しいものと判断しておりますが、高齢社会が進む中にあっても安全で安心な居住の確保、市街地と結ぶ交通手段の確保、さらには住民センターやコミュニティセンターなどの地域コミュニティの核となる施設の一元化など、地域コミュニティの結束をより強めるようなまちづくりが必要となるものと考えているところでございます。次に、留萌人材開発センターとの協議ということについてですが、留萌人材開発センターにつきましては、地域における中小企業労働者等に対しまして、各種の職業訓練を行うほか、教育訓練を行う事業主、地域住民に情報と施設を提供しており、地域の経済社会の発展に寄与することを目的として、建築家、土木家などの認定職業訓練やパソコン操作、労働 安全衛生法に基づく技能講習等の事業を展開している施設でございます。現在使用している施設につきましては、昭和45年に北海道立専修職業訓練校として新築し、その後留萌地域人材開発センター運営協会の設立に伴い、平成6年に改修工事を行った後、市に施設が移管され現在に至っているものであり、運営協会からは施設設置から46年が過ぎ、老朽化が進んでいることから、今後の施設の在り方に関して、北高中学校閉校後の校舎を移転候補地として検討しており、今後正式に協議をしていきたい旨のお話を伺ったところであります。また移転するために考えられる課題ということについてですが、現状は教育行政財産であることから、教育委員会における施設利用利活用の協議、移転にかかる使途の条件の整理などが考えられるものであります。留萌地域人材開発センター移転を想定した場合の今後のスケジュールについてですが、北高中学校につきましては、教育委員会におきまして教育行政財産として使用しないことを決定した後に、しかるべきタイミングで財産処分の手続きを行わなければならないとお聞きしているところでございますが、同校の校舎は築15年しか経過していない新しい校舎であることから、留萌市といたしましては利活用を検討していかなければならないものと考えているところでございます。留萌地域人材開発センターが移転すると仮定した場合、人材開発センター運営協議会と校舎の譲渡または貸与、無償または有償などを含めた条件などの協議を行い、北高中学校の閉校後に市の普通財産に所管替えを行い、協議内容に基づいた契約締結後に必要に応じた改修などを得て移転となるものと想定しているところでございます。留萌地域人材センターへの負担金についてですけれども、平成6年にセンターが設置された当時、北海道から補助金を負担する条件として地元自治体からも応分の負担を求められたことにより、管内市町村との協議の結果、センターの利用割合に応じて負担金額を決定し、負担金の支出をしているところでございます。北高中学校校舎に移転した場合の市の負担についてですが、施設の譲渡、貸与、有償、無償などの条件を踏まえ、留萌地域人材開発センター運営協議会、北海道および管内町村と協議の上、管内町村負担金や市の負担割合などが確定されていくものと認識しているところでございます。以上でございます。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えを申し上げたいと思います。大項目3点目の北高中学校の廃校と校舎利活用の中項目1点目、北高中学校廃校と地域の思いにつきましてお答えを申し上げたいと思います。ご質問の北高中学校廃校に寄せた地域の PTA の主な意見と廃校までの経緯についてお答えを申し上げます。北高中学校は昭和36年に留萌中学校文教所として設置され、留萌中学校春日分校を経まして、翌年4月1日に独立をし、北高中学校は以来55年の時を刻み、卒業生も2200名を超える歴史ある学校ではありますが、過疎化、少子高齢化によって生徒数は激減し、複式学級による学級編成の維持という状況ということを総合的に判断をいたしまして、平成27年11月に北高中学校 PTA 及び江北小学校 PTA 地域町内会役員の皆様に対して北高中学校の閉校提案をさせていただき、平成28年10月に 子どもたちの教育環境を最優先に考えた結果、平成30年3月末をもっての閉校に同意をいただいたところでございます。閉校にあたっての地域の皆様からは、子どもたちの教育環境を考えると閉校の方向性は理解するが、気持ちとしては地域は反対である、閉校後の地域振興も考えてほしいなどのご意見をいただきました。 PTA の皆様からは、基本的には反対ではあるが、生徒たちが不安なく統合先の学校に通うことができるよう環境整備や準備をお願いをするなどのご意見をいただいたところでございます。なお、北高中学校の閉校式及び席別の会につきましては、来年2月11日日曜日を予定をしておりまして、現在留萌市立北高中学校閉校事業実行委員会、北高中学校留萌市教育委員会との間で協議を進めているところでございます。以上でございます。
村山議員。
再質問の前に、私の一般質問の1回目の質問の中で、人材開発センター運営協議会と私の方で、話しておりますが、運営協会ということで訂正をお願いしたいと思います。それでは再質問をしたいと思います。市長の方から3期目の市政運営についてお話をいただきまして、私も財政健全化の非常に苦慮しながらもやってきたなという、そんな思いでおります。そこで、この重点政策の一つである地域経済の活性化と雇用の確保ということで再質問したいんですが、雇用の確保のための取り組みとしての実績として、市長の方から新規就農者を含めた新たな農業、そういう考え方が出たわけですけれども、その実績として市長がお考えになっている、その実績をまずお伺いしたいと思います。
市長。
行政の最大の課題は雇用政策でありますので、できるだけ雇用をある意味では豊かにするという、そういう面では観光協会においてですね、雇用されている形態等についても以前から見るとですね、雇用形態が増加している点があろうかと思いますし、また農業において初めて新規就農者がですね、留萌に生まれたという、10年間ゼロだったのはですね、新たな農業での雇用が生まれたということについては十分評価していただけるものではないかと考えております。しかしながら公共事業等がなかなか以前から比べますと、国道の予算もですね、公共投資については限られた投資になっておりますので、なかなか建設業、公共事業関連の中での雇用ということについてはですね、大きな変化はないという部分についてはですね、まだまだこれからも厳しい状況が続くのかなという認識でいるということで、ご理解いただきたいと思います。
村山委員。
農業、農村の活性化に向けた取り組み、または観光協会の話も出ましたけれども、新たなその人材ということで若者が留萌市の方に移転をして転入してきているという実態も少しは承知しております。その中でやはり若者が町に望んでいる雇用、いわゆる職種、どういう仕事がしたいのか、どういう仕事先があったらよいのかということを、市長自身が把握はしているのか、または市の方でそういう把握をしたこれまでの経緯があるのか、お聞きをしておきます。
市長。
就職希望先ということになろうかと思いますけれども、現在の若い世代においてはですね、やはりなかなか建設業、さらには運送業、厳しいその時間等の中においてですね、厳しいと言われる部分の職種についてはなかなか避ける傾向にあるということで理解しておりまして、留萌市においてもですね、なかなか雇用体系というのは厳しいものがあろうかと思いますので、先ほど答弁いたしましたけれども、観光協会、さらには FM モエルなどにおけるですね、その雇用体系というのがある意味では若い人から望まれるですね、就職望まれる体制がそういうところにあるのかなということで私は理解しております。
村山議員、
もし市の方で具体的なそういう若者からの意見を聴取したことがないのであれば、私は例えば若者、いわゆる市内の高校生または10代の若い人にどういう職種がこの町にあるといいのだろうかという、そういった調査もすべきではないのかなと思っております。今はもちろん市長の政策の中で食料危機にならない町であると私も思っておりますけど、そういう意味では第一次産業に力を入れていくというのは私もその通りだと思っておりますが、先ほど市長がご答弁いただいたように、なかなかその若者というのは労働というか汗を流すという仕事よりは、きつい仕事よりはということを思われているようですので、そこら辺のですね、実態把握というのが必要だと思いますので、ぜひこのことはどのような仕事が望まれているのかということをしっかりと把握する必要があると思いますが、もう一度この件に関してご答弁をいただきたいと思います。
市長。
先ほども答弁いたしましたけれども、若者世代の中にはですね、新たにそのゲームプレイヤーになりたいという希望者が今子どもたちの中で多くなっている、そういう点もありますので、地元の高校生の職種の希望等については当然学校の中でですね、その生徒の希望状況を把握しながら学校として抑えて、そのらの状況等について商工会議所とも今まで懇談をしているということを聞いておりますので、それらの内容についても市としても把握をしながらですね、若い世代がどういう職種があればいいのか、本当に情報の中でネットワークの中でですね、どういう仕事がこの地域で対応できるのか、そういうことについても今後は課題として私どもは受け止めていきたいと考えております。
村山議員。
高橋市長、3期目の政策で先ほど実績を、感想を含めてご答弁いただきました。市長として一番成果が出たと思われるものはどのような政策だったんでしょうか。
市長。
一番の政策はやはり財政の健全化を予定通り果たしたということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
続いて留萌高校、現留萌高校の利活用について、留萌市の譲渡判断を求めたという質問だったんですけど、まず PTA との懇談、たくさん各校の PTA との懇談を行ったと思いますので、そこで出されました主な意見をお聞きしておきたいと思います。教育長お願いします。
教育長。
お答え申し上げます。 PTA などとの情報交換につきましては、今年の1月から5月までの間行っております。留萌中学校、校区内の小中学校、PTA 会長、副会長等との意見交換会を2回実施しております。さらに留萌中学校、校区の小中学校、東高小学校、緑ヶ丘小学校、長生小学校、留萌中学校の各 PTA との意見交換会を開催をしてきたところでございます。各小中学校 PTA との意見交換会では、それぞれ5名から6名と少ない状況でありました。参加者からは、 何も決まってない段階で呼ばれても、言うことはないという意見があったところではございますけれども、懇談で出されました内容といたしましては、高校まで近くなるので賛成という意見もいただきました。しかし、通学距離が長くなることや、それに対するスクールバス運行などの支援、国道や本川町の大型交差点の横断に対する心配、留萌高校前の東雲通りから南九条橋にかけて交通量が多いこと、特に大型車両の通行が多いこと、南九条橋の歩道幅員が狭いことなど、通学に関して心配や不安が抱いているという意見が出されたところでございます。また、他の意見といたしましては、市役所など他の用途に使えないのか、留萌中学校が移転した場合、現在の留萌中学校をどうするのか、この問題単独ではなく、市のまちづくりの問題として議論すべきでは、または北海道教育委員会に対する回答を延期してもらって、しっかりとした議論をすべきなどの意見が出されたところでございます。留萌高校を留萌中学校として活用するに対する意見といたしましては、校舎に対する意見よりは、通学路や通学距離に対する安全対策等の声が多かったところでございます。以上でございます。
村山議員。
今たくさんの意見をいただいたわけなんですが、その中で現留萌高校への中学生の通学について、特に大型車両など交通の安全性の確保というのが結構大きな課題になると思いますが、この確保ということに関しては現時点で教育委員会はどのように考えておりますか。
教育長。
お答え申し上げます。現在、南九条橋を渡りまして、留萌高校の横東雲通りでございますけれども、町内会との意見交換の中でもですね、あそこについては朝晩の大型バスなり、大型車両が通っているということであります。これについて私どもも認識をしてますけれども、なかなかあの地域のあの道路をですね、時間を限定して大型車両の通行止めをするだとかということには、なかなか判断するにはもう少し時間が必要だろうと思っています。で、今町内の中にですね、通学路の安全を考える委員会もございますので、この中で研究をしてまいりたいと思っております。以上でございます。
村山議員。
前回も質問したときにですね、意外とその遠いようで、校区としての距離がですね、スクールバスを出すまでではないという、ご答弁をいただいたことがあるんですけれども、今回もこのスクールバスの運行についてのご意見はあったのか、まずお聞きをしておきたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。先ほどもご答弁申し上げましたけれども、スクールバス等の支援はないのかというご意見、ご質問はあったところでございます。
村山議員。
きっとスクールバスの支援ということで、PTA の方はスクールバスが出るのではないかという想定のもとで質問されたと思いますが、現時点ではスクールバスの運行というのは考えられる、検討の余地があるのかないのかお伺いをしておきます。今までは高校生ですけど、これからもしあそこに中学生が通うとしたらということでお答えをいただきたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。まずですね、現状の状況をまずご説明をさせていただこうと思います。今、現留萌中学校に通っているお子さんの中で、冬3キロ以上の、ところに自宅がある方については、スクールバスの運行の助成を、バス補助をですね、させていただいております。その中で今回、PTA とのご意見をいただきまして、今、子どもたちが留萌中学校に通っている距離から、 新しくもし留萌高校を使うとした場合ですね、どのような教員の変更があるのかということを、調べさせました。その中でですね、実は海運庁にあります、JR アパート等のことを、から通っているとした場合なんですけども、今現在留萌中学校までは 1.9 キロの通学距離になります。それが仮にですね、今私どもが想定をしています、通学路を想定している中で留萌高校まで通ったとしましても 2.8 キロという状況であります。現状としましては900メーターほど長くなるわけですけども、今の、バスを出すルールの中で言いますと、この学校が変更になったとしても、今の現状のルールの中ではバスの定期券なり補助を出すという状況ではないという状況でございます。しかしながら今現在、PT8 のお話の中で不安要素として、通学に関する不安、それとバスに対する支援等のがありますので、これにつきましては今現在教育委員会としては、今までの3キロという冬道の3キロというものをこのまま堅持するのか、またはこれを、短い距離にして想定をするのかということで今検討しているところでございます。
村山議員。
ぜひ検討いただきたいと思っております。で、先ほど来留萌市としては留萌市立留萌中学校の留萌高校への移転を考えているというその方向性を打ち出したわけですが、北海道の方には、北海道教育委員会の方には8月までのその判断はもう少し延期ということですけれども、方針としては留萌中学校ということで考えているということが分かりました。で、そこで現在の留萌中学校の利活用についてもしお考えがございましたらお聞きをしておきたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。現在の留萌中学校の利活用に対する考え方でございますが、もし留萌中学校校舎が留萌高校に移ったといたしまして、現校舎の利活用につきましての考え方につきましてはまだ検討を進めていない状況ではあります。その一方で留萌中学校が建っています広い用地という視点で考えますと、留萌市教育委員会といたしましては将来必要となる学校建設用地の候補地として大切な用地であるということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
この質問の最後の方なんですけど、留萌専門高校を校舎として新たな高校ということで検討されておりますが、7月にはもう設計工事が始まる頃かと思いますが、そういう粛々と北海道教育委員会は進めているわけですけれども、以前から話のありました高校生の通学の際の道路の問題課題について、時間帯によっての規制を設けるということでお話があったわけですが、現時点でも教育委員会としてはそういう交通規制についてお考えを持っているのか、まず教育長のお考えを聞いておきたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。この件につきましては指導ということもありまして、今市長部局との検討事項だと思っております。以上でございます。
村山議員。
それでは改めてこの点について市長にお伺いいたします。新たな高校を作りを進めている中で高校生の通学路が非常に狭いなどいろいろな課題がございますが、市長部局としては今どのような検討を行っているのかお伺いをしておきます。
市長。
バス路線から学校に通じる主道路となる市道千鳥7号通りにつきましては、 車道幅員 5.5 メートルで路肩を含む全幅は 7.5 メートル、歩道幅員は 2.5 メートルで、道路の構造基準に基づき整備済みの道路でありますが、その他の千房高校周辺の市道は、すでに住宅地として形成されている地域内の道路で、拡幅整備や新設整備は難しい地域であるため、学校統合後の生徒の登下校の状況や、周辺地域での交通量の動向を見定めながら、交通規制等も含めた生徒や地域住民の安全対策について検討してまいりたいと考えているところであります。
村山議員。
生徒の安全性が確実に確保されるかどうかが分からないという中で、多分新しい学校に生徒が通うようになってから、その課題などを見極めながら、市としては考えていきたいということだろうと思いますが、私は ある程度早急なですね、対応というのが必要だと思いますので、すぐにとは言いませんけれども、新しい学校が出来上がってから、想定されるですね、留萌市の対応を考えておくべきだと思っております。次の質問に移ります。4期目の挑戦ということで、私は意欲的に市長に出てほしいというお話をしましたが、これまでの高橋市政の特徴としては、先ほども答弁にありました財政の立て直し、そして強い意思で取り組まれた住民の健康を守るため、地域医療を守ってきたことが大きいと思っております。しかし市立病院の運営は現時点でも厳しいものがあると思っております。新年度からは経営企画課も新設されましたので、その成果を確認していく意味でも、継続した強い意志を持って市長としてこの町の舵取りをしていくべきだと私は思っております。そこで健康づくり、医療にかけた市長の思いをお聞きしておきます。
市長。
私が市長を引き受けた一つに、実はがんで友人を亡くしたことでした。留萌ではがんの疾患が多い、脳卒中患者が多い、循環器系の疾患が多い、そういう状況をよく聞いておりましたので、健康問題というのは市民の幸せを考えたときに何よりも重要な課題と受け止めておりましたので、健康の益を中心に、また市立病院の医療体制等について努力してきた思いでございますが、医師確保については全国的にですね、まだまだ厳しい状況にあり、留萌市にとっても大変少ない数での医師の皆さんにですね、ご苦労をかけているということで、大変申し訳ないという気持ちでいるということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
先ほどの議員の質問の中にもございました、留萌市立病院職員の皆さん、院長をはじめ職員の皆さんの意欲的な仕事ぶり、そして思いというものを知っておりますし、今市長からもお話を聞きました。私もこの地域の中にあっては、健康づくり、そして医療を守るということは大命題だと思ってございますので、市長の気持ちを同感いたします。次に大項目の2点目、留萌港の未来についての質問に移ります。留萌港の利活用に向けた施策として、先ほどご答弁をいただきました。その中に平成31年度の開通予定になっております深川留萌自動車道、 全線開通に向けた留萌港としての動きということで、ポートセールスのお話があったわけですけれども、ここで確認をしておきたいのは、全線開通をすることによって、新たに考えられている、まあ、利用を考えている企業、または事業所というのが、どのくらい存在するのかというのを市長が把握しておりましたら、お聞きをしておきたいと思います。
市長。
全線開通ということに大いなる期待をしているところでございますけれども、現時点においては、今、大和田インターを利用しておりますけれども、全線開通になったときにですね、今、企業名を申し上げてですね、取り上げるということについては、難しいということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
動産材のトドマツ材の、輸出の経過ということで、私もある程度は把握しておりますが、先ほどの小答弁の中では非常にこの評価としては、まあ、成果ですね、非常に、まあ、良いのかどうかちょっと分かりませんけれど、市長としては非常に、効果的であるというふうにご答弁いただいたと思います。でこれまでは輸出を中心だったのが、道内の輸出ということで、大きな期待を寄せているわけですけれども、この留萌産トドマツ材の輸出のこれからの、まあ、未来像というか、将来像として、市長はどのようにお考えを持っているのか、お聞きをしておきます。
市長。
これまでは合板ベニヤ等については、カラマツ材が重視されておりましたけれども、現在においては、道内でもトドマツ材で合板材が作られておりですね、また私どもが輸出している秋田県ではですね、工場生産が上向き状況で増えているということでございますので、まだまだこれからの木材についてはですね、トドマツ材の輸出についての可能性は大きくなっていくものと感じているところであります。
村山議員。
私も大いに期待をしたいと思います。次に留萌港日本海側拠点港の選定に向けた計画書というのが、平成23年に策定をされたわけですが、その計画書の中には三泊岸壁の拡張醸成区域というのが記されているわけですが、この拡張醸成というのが現時点ではどのようになっているのか確認をしたいと思います。
市長。
一時か、計画を凍結しておりますので、その利用状況によってですね、凍結を解除すれば計画通り取り進めていくということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
次に、先日新聞に報じられました国土交通省港湾局では、農水産物の輸出促進に向けた屋根付き岸壁、や冷蔵コンテナの電源供給設備の整備に対する支援制度を平成29年度全国初の認定案件として北海道6港湾が認定され、マシケ港も連携、水揚げ港湾として屋根付き岸壁の整備などがされることが報道されました。でこの事業は各港湾管理者が農水産物の輸出を促進するための行動計画を国土交通省が認定した場合に支援を行う制度のようですけれども、留萌港の農水産物の輸出を促進する行動計画についてあるのか、お考えを、また市長の考えをお伺いいたします。
市長。
国土交通省では新たな 輸出成長分野として見込まれる農水産物の輸出増加に対応するため、農水産物の輸出に戦略的に取り組む港湾において農産物の輸出促進に資する港湾施設整備の支援制度を平成29年度に創設しております。制度の概要といたしましては、輸出拠点となる港湾における冷蔵・冷凍コンテナの電源供給設備の整備、水産業の集積する港湾における屋根付き岸壁などの整備に対する支援となっており、北海道内では苫小牧港、石狩湾新港、紋別港、根室港、益城およびオホーツクの江差港の6港が国の認定を受けているところでございます。本支援制度につきましては、農水産物の輸出競争の強化を推進するものであり、現状の留萌港における取扱水産物の状況及び物流と漁業が混在している留萌港においては、漁船が荷揚げする岸壁においても車両通行の利用があることから、これらの状況を踏まえ現時点における整備は厳しいものと考えておりますので、現実的には留萌からの農水産物の輸出ということについては現在行われておりませんので、厳しいものがあると考えているところでございます。
村山議員。
厳しいものがあるということは、この計画、行動計画自体が、留萌市はないということで、理解をしました。そこで留萌港の屋根付き、益城港の屋根付き岸壁の報道を受けて、漁業関係者から留萌港内に屋根付き作業ヤードを整備はできないのかという声も上がっていますし、または屋根付きの岸壁がある、屋根付きの施設があることによって、特に馬井を留萌市などイベントの際にも有効に活用できると思いますが、この屋根付き作業ヤードについて非常に難しいというご答弁をいただきましたが、観光の観点からももう一度ご答弁をいただきたいと思います。
市長。
これ屋根付き岸壁の整備というのはですね、実際にホタテ漁の水揚げした場合に鮮度を保持するためにですね、屋根付きが必要であるという、そういうところの発想でですね、益城町はすでに屋根付き岸壁が整備されて、そのホタテの鮮度を維持することによって韓国の方に輸出しているという現状がございます。しかしながら留萌市としてですね、ホタテ養殖等の実施に至っていないことからですね、ただ漁業者が沿岸漁業で水揚げするための施設としての屋根付き岸壁ということについては、今回はこの対象にならないということで、あくまでも輸出振興策の一つであるということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
それでは国土交通省のこの制度については非常に難しいということで、理解をしましたが、まあ、単独というのは難しいと思いますが、もう一度お聞きをします。例えば留萌卸売市場の建て替えというのが近く行われますが、建設の際の検討事項に、例えばそのイベントをできるようなですね、施設の保有ができるのかということも確認をしておきたいと思います。
市長。
まあ、施設の利活用等についてはですね、今後も漁協との話し合いの中でできるものと思っておりますので、まあ、現時点においてですね、どういう部分で新しい市場の中でですね、どういうイベントができるかということについては、今私の方から答弁はできないということで、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
先ほどシベリア鉄道の北海道延伸による JR 貨物運行の可能性について市長の方からは、厳しいというご答弁をいただきました。 線路がなくては私もその実態、線路がないという実態を実は知らなかったわけですので、なかなか難しいということは理解をしました。でそこでその、鉄道の話ではなく留萌さんの生鮮食品を、貨物として、船でその利用して輸出することはできないのかという、衛生面非常に課題も多いと思いますが、この生鮮の輸出または輸出についてはどのような考えを持っているのか確認をしておきたいと思います。
市長。
生鮮食品の輸送に関してはやはり航空路が一番鮮度を保つことができるという点なんですね。もう一つはトラック輸送の中で高齢者等を含めてですね、保存状態をある程度安定した形で運ぶことができるという点でございますので、なかなか生鮮食品をですね、貨物として船や鉄道を利用するということになりますと、現在は技術的にですね、法令施設の技術というのはいろんな角度からレベルは高くなっているんですけれども、まだまだ貨物として船や鉄道を利用する場合はその量的な問題やコストの面で厳しいものがあると受け止めております。
村山議員。
次に港湾計画の改定の再質問です。先ほどは目標年次が17年ということで、10年以上経過しております。整備および保全方針に大きな変更がないので現行の港湾計画を活用していくというそんなご答弁をいただいたわけですけれども、留萌港を利活用に向けた政策で、質問しましたけれども、平成23年に先ほども質問しました、策定しました、日本海拠点港選定に向けた計画書には、大きな整備が、いくつか予定されておりますが、すべてこの先ほど凍結という言葉が出ましたけれども、この計画書の策定されている一つ一つの事業がすべて凍結されたとは私は思っておりませんので、これと港湾計画との整合性についてお伺いをしておきます。
市長。
市としては開発建設部との協議の中でですね、これは国の予算処置もあることから北海道における全体の港湾予算、全国における港湾予算の点がありますので、それらの予算もですね、公共事業の投資の中で港湾予算というのは大変厳しい状況にありましたので、私どもといたしましてはその港湾計画に基づいて進めることはなかなか港湾予算の中では厳しいという点もございますので、ある意味では凍結をしているという状況でございますので、その拠点に、日本海の拠点における計画においてはですね、ある程度それらの状況を判断した中で凍結を解除をしながら、それらに沿った計画を立てていくということでございますので、日本海拠点のに提出している内容と、この計画というのは別に齟齬していることではないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
非常にこの留萌港に関して質問をする際にですね、たくさんの情報をいただき、非常に難しい、前に進むのが難しいということを実感しております。でしかしこの目標年次が17年ということですから、10年以上経過をした港湾計画ということですので、私としてはおかしいと、留萌市の対応の仕方が少しく違うのではないかなというふうに実は思って質問をしております。で再度質問をします。先ほどの市長のご答弁の中に、改定の際には 高額な費用を要するというご答弁をいただきました。この高額な費用とは何にどのくらいかかるんでしょうか。
市長。
公安計画策定にあたりですね、いろいろな調査をしながら計画をコンサルに委託をして作り上げていかなければなりません。現時点において約1億の想定される部分でありますので、それについては私としては留萌市の財政状況を考えると現時点では取り組みは難しいということの思いでありますので、ご理解いただきたいと思います。
村山議員。
まあ、1億円ということを聞きますと、まあ、調査するだけで、そして改定するということで1億円ということになりますと、市民理解も非常に難しいものが出てくるとは思っておりますが、このままでは10年以上経過した公安計画をこのままにするのはおかしいということで、私は思っているということを改めて述べておきたいと思います。で、そこで私が保持している留萌公用欄なんですけれども、平成20年度のデータまでしかないのですけれども、更新というのはどの頻度で行われているのか確認をしておきます。
市長。
貨物の取り扱い等を含めた内容等についてはですね、中にペーパーを挟む形でですね、会議等においては新たな数字等を提供しているということでご理解いただきたいと思います。
丸山議員。
わかりました。実は私はその中に挟んでいるペーパーを一度も見たことがないので、常にいただいている要覧はですね、平成20年度までのデータしかないので、このような古いものをいろんな方に見せているのかなとちょっと不安を抱いたものですから、そのペーパーの挟み込みは知りませんでしたが、今後においてもし印刷費用が、軽微なものであれば、私は一度刷新をした方がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。留萌港についての質問、なかなか厳しいことがあることを認識いたしました。それでは3番目の北港中学校の廃校と校舎利活用についての再質問をしたいと思います。まず PTA の方の意見として、まあ、いろいろとあったようだと思いますが、現時点ではですね、基本的には反対をしているがということで、ご答弁をいただきましたが、現時点で留萌中学校、江南中学校、または札幌へ進学した子ども、生徒もいるようです。生徒の中にですね、江北地域の中に。この実態をですね、教育委員会としては、どのようなふうに考えて把握をしているのか、お答えをいただきたいと思います。
教育長。
はい、お答え申し上げます。北港中学校の生徒たちがですね、現実、今年の29年度の話をしますと、北港中学校の方に入学をしないで、そして、1年後には閉校になるということで、江南中学校等にですね、入学をされているという状況を把握しているところでございます。そこにつきましては、状況としましては、子どもたちの状況も理解をしますけれども、並行ということはこういう状況になるんじゃだなということを把握している状況でございます。以上でございます。
村山議員。
非常に残念な結果になっているということで、先日私もこの学校に議会の用事がございまして訪問いたしました。で、非常に生徒が少ないながらも頑張っていることを校長先生の方からもお聞きしたところです。で、次にですね、人口や公共施設が減少しているという江北地域の未来像について、 秘書の方からご答弁をいただいたわけなんですが、その中で老朽化が予想される住民センターなどを核となる施設に一元化をしたいというそんなご答弁をいただいたかと思います。この核となる施設というのは、想定されているのはどのような施設のことでしょうか。
市長、
この地域にいろいろな公共施設がありますので、それらの施設をその時点時点で判断をして核となる施設を決めるということでご理解いただきたいと思います。
村山議員、
そこで、廃校後の北港中学校校舎を人材開発センターとして利活用したいという考えが示されて、協会の方から示されたようですけれども、先ほども言いましたように先日校舎を見る機会がありました。その中で感じたのは、環境の良い交流スペースがたくさんある学校であるということが私なりにそう思いました。そこで地域の拠点施設も併用できるように私としては、考えていく必要もあるのではないかな。特に北港中学校はこれまでも住民の活動の拠点、いわゆる使いたいというときには、スペースとしてその貸し館をするという、そんな教室もございましたので、それを含めたまずは教育委員会としての思いをお聞かせいただきたいと思います。
教育長、
お答え申し上げます。北港中学校につきましては改築当時からですね、開かれた学校ということで、そしてさらにですね、学校開放事業ということで建てられている学校であります。そのことによりまして、入り口も含めて別の入り口を使わさせていただく、体育館の横にありますし、和室も準備させていただいて、お茶をのためのですね、床を切らせていただいている状況もあります。こういう中で今も北港中学校については地域住民またはスポーツを利用される市内の団体等が利用されているという状況でありますので、ここについては教育委員会としては将来的にですねも含めて利活用していただきたい学校舎建物であるということで理解をしているところでございます。
村山議員、
教育財産として私も今現時点でのお考えということで教育長からご答弁をいただきましたが、今後人材開発センター以外にもこの学校校舎を利活用してみたいという団体等があるかもしれないということを念頭に置きながら、慎重に協議を進めていったらいいのではないかなと思います。で、現在パワースポルモイということで、協議をしている部分もございますが、校舎は大変広いものですので、パワースポルモイだけで良いのか、他団体とのそういった声も聞く必要があるのではないかなということもございます。ここら辺については議会議論もまだされておりませんので、慎重にですね、市民の意見を聞きながら市とそして、市民と議会とで協議をして、一番良い形でコミュニティ施設となるようなそんなものを私は考えてほしいと思っております。もしこれについて市長として何かお考えがございましたらお聞きをして最後の質問としたいと思います。
市長、
校舎等の利活用についてはある意味ではパワースポに利用していただくのがですね、私としても今後の施設利用については方向性として期待している部分でございますし、パワースポがその施設を利用した場合においてもですね、パワースポはもともといろいろな技術の習得、またものづくりに関する部分とかですね、いろいろな事業をやっておりますから、ある意味ではこの地域の皆さん方がですね、新たな目標に向かって いろいろな取り組みをする一つの過程となる部分があろうかと思いますので、私といたしましてはパワスポの利用によりですね、そしてまた地域の開かれたパワスポとしてですね、今後運営をしていただきたいという思いでございます。まあ、ただ、まあ、他の団体でどういうところが利用できるのかって考えたときにですね、なかなかあれだけ大きな建物の中の一部を利用してやるにしてもですね、現段階では私としてはなかなか想定しにくい部分でございますので、今後いろんなご意見をいただいた中で判断してまいりたいと考えております。
14番、村山議員の質問を終わります。